解体者の夜ヘルツ。
ヒラギツカサ俺の嫁三浦三平です。
セイバーは俺の嫁土中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで20歳ヘルツですけれども、無事 Spotify でも配信が確認されてるということで。
お、
配信されてましたね。
はい、
みたいですね。
はい、ということでね、まあ後で読みますけど、結構 Spotify の方でも聞いてくれてる方もいたりするみたいで、
もうん、まあ、聞きやすい、
はい、そうっすね、
かなとは思いますね。はい、
はい、ただまあいろいろお気づきの点とかあったらいろいろメールいただけるとありがたいです、はい、一応ちょっとなんだブログ的なものも見やすいようにちょこちょこ変えたりはしてますんで。
今までのブログとかも普通に見れるんですか？
今までのも見れるし、で、Spotify には全部上がってるわけじゃないみたいだね。
ああ。
うん。400何十回目くらいから一番新しいのまでは
上がってる。ああ、じゃあ、
そういうもんなんだ。
過去100回分までは反映できるみたいな感じなのかな？
ああ、もしかするとそうかもしれないですね。
なんかそんな感じだった気もします。
はい。なので、まあ、過去アーカイブは今まで通りブログの方に上がってますんで。
はい。
で、新しいものは Spotify でも聞けるということで。
どっちでも聞けるということですね。
うん。
はい。あと、なんか、あれ、iTune でなんかみたいなのは、あれはずっと聞けてるんですかね、あれは。
聞けてんじゃない？知らんけど。
なんか、Apple ではなんかずっと一緒に配信されてたみたいな。
でも、たまに、はい、俺がミスると、ミスったり、はい、あと、分割で上げるときあるじゃん、音源。
はいはいはい、はい、
はいはい。
そうすると、なんか、一括でダウンロードされないからっていう、
まあ。なんかありましたね。
はい。お叱りの、お叱りのコメントとかあるんで、うん、おそらくそっちからダウンロードしてる人もいるんじゃないですかね。
そういうことですね。
ああ、
う
ん、なるほど。
今って、ただ iPod がもう、ないからね、主流じゃないから、そういう聞き方してる人があんまいるのかどうかわかんないですけどね。
ね、うん、だから多分Apple Podcast みたいなのに統一したみたいなのを調べては見たんですけど、
うん、
だ僕がそもそも iPhone じゃなくて Android 使いなので、
ああなるほど、う
ん。あんまりその辺分かってないとか、
はいはい、
とかもあるんで、
俺も iPhone で音楽聞いたりしないもんな。
まあ、YouTube で音楽聴いてるぐらいな。
あ、なんかね、YouTube もポッドキャストあるから、それにも登録しようと思えばできんのかなとかは。
ああ、YouTube でも聴けるようになるよ。
むずいな。
でもまあ、間口がいっぱいあるってことでしょ？
そうそうそう。だから、YouTube でも聴けるし、Spotify でも聴けるし、っていう。うん、Amazon の、音楽聴くやつでも、聞けるけど、
アマゾンミュージックみたいなやつ、
ね、みたいな登録すれば、
だ結構本当にポッドキャストは意外と目当てじゃなくてたまたま聞くみたいのも多いらしいね。Spotify とかだと特に、
うん、
ずっとなんかだから、この間誰だっけ一緒に飲んだ子、ソニーの青いなんだっけ、
ママチャリの木村さん、
ママチャリ
の
木村さん
は俺がたまたま感想を送った妖怪のラジオのポッドキャストを聞いてたみたいな話してたからね。
ああ、あの人。
ああ、なんか言ってたな。
そう。だから意外とそういうのがあるみたいなんで。もしかするとちょっと視聴者層が、そういう間口広げるとね、広がる可能性もあるということで。はい。あと、次回の生配信がもうすでに決まっております。年内最後ですね。
やったぜ。
はい。こちら12月6日土曜日の20時から。配信になります。はい。で、ニコ生と YouTube のページももうできてますので、タイムシフト予約とかチャンネル登録していただけるとありがたいです。
はい。
12月の土曜日に、ぜひ、うん、第一土曜日か。
忘年会ですな、はい。
そうですね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
待ってます。
はい。ということで、まあ、今期アニメというか、もう前期の感想になるのかな？いや、今期か。今期か。
今期です。め
っちゃなってんな。はい。じゃあ、今期アニメ、秋アニメの感想を言ってみたいと思います。
はい。
はい、今週俺から。
はい。
アルマちゃんは家族になりたい。
はいはいはい。
うん。これ1話見た。誰か期待作で上げてたっけ、これ。
僕ですね。でもまだ配信がちょっと来てなくて、僕まだ見れてないんですよね。
あ、ほんと、D アニメストアで俺見たかな、配信は。そっち
なんかリアタイで終わりかけてチラッと見ました。
ああ。
はい。
あのね、結構、その、ちょっとだけ思ってたと、のと違ったのが面白かったですね。
ああ、そうなんですね。
はい。あの、まあ、最初はちょっとこう、美少女アンドロイドの空中戦から始まって。
うん。
で、まあ、その、天才科学者の男女二人の、
はい。
エンジとスズメが作り上げた学習型自律戦闘ロボット、アルマ。
はい。
え、その、このはまあ、主役といえば主役なんですけれども。
うん。
で、その、科学者二人は、まあ、天才なんだけれども、その、二人の、その才能を理解しない学会を追われまして。
はい。
理解されずに。で、うん、そんな学会を見返すために、まあ、アルマを作ったんですね。
はい。
うん。で、まあ、この二人っていうのは、お互いのその科学者としての才能は、まあ、お互い認めながらも、その、人間的には、全然お互いを認めてないんですよ。もうなんか性格はクソだと思ってて、あいつは陰湿だ、お前は陰湿だとか思ってたりとか、
はいはい、
でお互いの才能を世に示すためにまあ仕方なく協力してる状況ではあると、
うん、
でそんな中のまあ女の子の戦闘用ロボットアルマを、
はい
開発し、そしたらそのアルマが二人をお父さんお母さんと呼び始めると。
うん。
うん。まあ、自分を作ってくれた二人ですからね。
はいはい。
それが男女だったら、まあ、お父さん、お母さんと呼ぶのも、まあ、わかるでしょう。
うん。
ただ、二人とも、研究一筋だったもんで、異性への免疫が小学生レベルなわけですね。
うん。
で、その、お父さん、お母さんと呼ばれることで、うん、急に意識し出すのがちょっと面白かったですね。
ね
小学生レベルだから、はいはい、お前あいつのこと好きなんじゃねえのって言われると、違うよと言いつつ、あの、ちょっとなんか意識をしてしまうみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
まさにそういう状態になって、
うん、
でしかもアルマは高性能だから、そのお互いの、はい、何、心拍数とか体温のデータとかを把握できるから、
うん、はい。
なんかお互いがその意識をしだしてるっていうのも、
はいはい。
結構分かっちゃって、
なるほどね。うん。
で、それを、まあ、口に出してしまうと。
はいはい。
だから、最初はその、まあ、単純に、その、アルマ可愛いっていう感じの、
うん。
うん。あの、話かなと思ったん
ですけど。そうです
ね。そのイメージでしたね。
うん、
結構、その、天才マッドサイエンティスト二人が、
うん、
あの、その、自分たちが作ったロボットの言動に翻弄されるっていうところが、ちょっと肝としてはあんのかな、みたいな。
なるほどね。
うん、で、また二人も、やっぱアルマ可愛さはあるんですよ。
うん、
本当にこう自分が作った娘くらいの気持ちで思ってるんで、
はい、
お父さんお母さんと呼ばれることもまんざらでもないんですね、ちょっと。
うんうんうん、
ちょっと、にやついちゃったりとか。
うん。
うん、で、まあ、二人で話し合った結果、まあ、やっぱりアルマ開発っていうのは、こう、周囲の目をごまかさなきゃいけないと。
はい。
うん。で、まあ、そういう部分では、こう、疑似家族、疑似夫婦になる方が、うん、まあ、いいのではないかっていうことで。
まあ、早い。うん。
うん。まあ、やっぱ双方理系なんで、あの、合理的なんですよ。
なるほど。
で、双方納得して、まあ、そういう感じになるんですけれども、で、やっぱりアルマに、じゃあ我々は、その、まあお父さんお母さんって呼びなさいと。うん。
うん。
まあ我々は家族の、にすることにしたから、みたいなことを言ったら、まあアルマが、やっぱりその、夫婦というのは、家族というのはこういうものだっていうのをこう、調べるわけですね。
はい。
AI ですから。
はい。
で、結論として役所のデータベースにアクセスして、戸籍情報を改ざんして、婚姻手続き勝手にしちゃうとか。
お
まあこれは結局最終的には犯罪だってことで一回白紙にはしたんですけれども、うん、あと家族は川の字になって寝る文化がある、
うん
うん
うん、
じゃあまあしょうがない川の字で寝ようかってことになったら、俺もあんまり把握してなかったけど、現代だと昔はなんか子供を真ん中にしてね、
は
い、
両親で挟むみたいなイメージだ
ったんですけど、のイメージありますよ。
まあね、真ん中が短いですからね。
ね。
うん、
母親を真ん中にした川の字が推奨されてるみたいな感じになって、
うん、
だからアルマで まあ、女性のスズメで、男性の、
エンジ
が並ぶ。だから、エンジとスズメが隣り合わせて寝ちゃうわけ
ですよ。ああ、なるほど、は
い。うん。で、めっちゃくちゃまた意識しだして、
うん。
で、なんか呼吸音とか、相手の呼吸音とか、絹ずれとかがめっちゃくちゃ気になって、意識したりとかして、
はい。
そしたらまたアルマに、お二人は極度の緊張状態にありますとか分析されたりとか、
うん。
だから結構そのアルマ時代のほんと可愛さも見物なんだけど、疑似家族で意識しちゃう、いい年した男女の二人がちょっと、いいなと思ったりもするアニメでしたね。
うん、なんかどっちメインなのかなとはちょっと思いましたね。
でももう二人ともフリとはいえ、
はい、
もうそのアルマへの接し方、見守り方、心配の仕方がもうやっぱ新婚夫婦そのものなんですよ。なんかそのまあ、実験の一環でお使いを頼むと、
はい、
うん、そしたらやっぱもう心配で。で、ドローンで最初監視してたんだけど、ドローンがなんか壊れんのかな、なんか、犬だか猫にやられんのかな、うん、で、したらもう、二人で尾行し始めて、
うん。
うん。で、まあ、結果途中でね、アルマが、外人さんが道迷ってるのを助けるわけですよ。
はい。
AI だから言葉もできるんで。
うん。
で、道案内してあげたら、お使いのアイスが溶けちゃったっていうことになるわけですよ。で、そしたら、まあ、アルマはアルマで、あ、失敗しました、って、しょんぼりするわけですね。このミッション、失敗しました。
うん。
したら、ちゃんと二人が、良心してるというか、エンジの方が、アルマに、いや、失敗は成功への過程だと。アルマならこれを踏まえて、次はうまくやれる、とか、なんか、家族としても完璧な感じになってるのが、ちょっと面白いっていうか、なんかでもすごくいいアニメでしたね。
うん。
うん。ちょっと今後も、このニヤニヤを、ニヤニヤしながら見たいっていう。
うん。
うん。
だから、ドラえもん主役だと思ったら、のび太くんの方が主役だったみたいな、なんかイメージとしては。
はいはいはい。
いや、でも今後もね、キャラとかも増えていくでしょうから、ちょっとまた広がりも見せるような感じもあって、楽しみですね、これは。
うん。
はい。ということで、アルマちゃんは家族になりたい1話ちょっとハマりましたという話でした。はい、じゃあ次、ドイッチューさんですね。
はい、週末ツーリング。
うん。
これ、まあ僕ちょっとまあ期待もしてた作品ではあるんですけど、ね、まあ原作ちょっと好きで、まだ途中ぐらいまでしか読んでないんですけど、なんかすごい美しくてよかったなっていう感じでしたね。
うん。
なんか映像もいいし音楽もなんかすごくいいし、まあその世界が滅んで、二人の女の子がバイクに乗って、まあいろんなとこ行くみたいな。で、まあ一話は箱根に行くっていうお話なんですけれども、
うん、
まずその冒頭がなんか多分おそらく過去の、
うん、
まあ滅んでいない時の普通の、うん、おそらくまあお姉ちゃんなんだろうけれども、誰かは明確にされてない、な、ツーリングをしている人から始まって、うん、で、まあ、バイクがずっと走っていったら、気がついたら、周りが、もう滅んだ街になっていて、うん、で、タイトルが出るっていう、なんかすごい映画が始まるみたいな、ことで、うん、すごい、もうそこでワクワクもできたんですけど、
うん、
見ました
見た見た。
ああ。だから、愛にびっくりしましたよね。
思ってたのともまたこれも違った。
そうですよね。
うん、結構激しいんだと思った。
あ、そうですね。なんかやっぱりまあ結局なんで滅んだんだろうみたいなんとかもあるんですけど、なんかそこよりもなんか映像の美しさというか、
うん、
その廃墟になった箱根の街と、その実際現代のその箱根の今こんな温泉街ありますみたいなの描写とかも、ちゃんとちょっと聖地に行ってみたくなるような見せ方もされてるんで、普通にちょっと旅行もんとしても面白いなっていうのがありましたし、うん、なんか、戦車が普通にあって、
そう。
戦車が、なんか戦闘プログラムが生きてて襲ってくるっていう描写があるんですけど、 あ、そっち系なのって多分思うんですよね、やっぱあれ。
まあ、最初はね、そう思った、はい。もっとのどかなのかと思ってた、
はい、最初、うんうんうん、はい。そしたら後ろに乗っていたアイリっていう女の子が、突然ビームを放って、戦車をやっつけるという
違うの見てたかなってちょっと一瞬思って、ね、
これからもうバトルモンみたいな感じではあるんですけど、うん、でもそっから普通にやっぱり、
うん、
温泉入ったりとかするような、うん、まあ旅行アニメっていう感じになっているんですけど、ね、いやでもすごく面白かったですね。
だからなんか、if、もしもの旅行アニメだよね。
はいはいはい。
うん、で、実際にあるところを、
うん、
もし、まあ地球というか、はい、世界が滅んだ後に、うん、こういう旅行になるのではみたいな。
はいはいはい。
うん、ちょっとその、は面白かった。過去の、
そうですね、
今、ね、箱根と、うん、空想の滅んだ後の箱根とか。
ただ、だから1話の終わりが、じゃあ次は横浜だ、みたいな感じで終わるから、うん、横浜どうなってんねやろみたいなワクワクもあるじゃないですか。
うんうん、
これはちょっとやっぱ面白いですね。
余裕あったら先に行ってみてみたいもんな。
なるほど。
アニメより先に、はい。これがどうなるんだろうっていう感じ、うん。
なんか戦車とか出てくるとなんか、うん、これ水島努が作ってんのかなってちょっと思いますね。
現代に戦車が。
街並みを。
週末トレインみたいな感じの、
はいはいはい、確かに確かにそうか、水島あの週末トレインもそうですもんね。
そうか、うん、
動物いっぱい
出てくる、まあ、これは違うけどね。
はい、
違うけどね。
いやでもちょっとこれはちょっと今後も期待ですね。
そうね、ちょっと本当風景とかすごい綺麗だったから。
そうだ、うん、やっぱりこれ多分一番なんかポイントはなんか背景とかそういう風景とかになりそうな気がするんだよな。
うんうん、そうですね。そうだからなんか別にまあえかビーム打っても世界滅んでてもなんか綺麗だし
、うん。
そこなんか急になんか言及しなくてもまあまあいいやみたいな感じで見れるんで、
うんうん、
なんか思ってた多分設定いろいろあるんでしょうけどそこ別に難しく見んでも楽しめるアニメかなっていう、
ね、まあ、そうね、もう今アニメってその設定から難しく入ったら、
うん、
見づらくなっちゃう、
そうですね、
あるからまず一回全てを受け入れる感じで、
うん、
うん、ビーム出てもいいじゃん、
そうそう
戦車攻撃してきてもいいじゃん。
そんなんじゃないですよ。俺たちの知ってる街が海に沈んでるの見るんですよ。
うん、
はい。でも本当面白かったんで。
そうね。はい。
はい。おすすめです。
はい。了解しました。週末ツーリング。そしたら、最後、松崎さん、お願いします。
はい。僕これ、ま、原作も知らなくてノーマークだったんですけど、
はい。
ね、矢野くんの普通の日々っていう。
はいはい。
ほう。
アニメが、
うん、
まあ、普通に学園ものなんですよ。うん、
はい。
高校生か。
うん、
高校生の、まあ、男の子の、矢野くん。
うん、
で、そのクラスでその席が隣になった吉田さん。この吉田さんっていうのが、はい、まあ、学級委員なんですけど、
うん、
よろしくね、みたいな感じの話をするんですけど。うん、
はいはい。
矢野くんが、もう常に怪我をしていると。
普通の日々なのに。うん、
それが普通の日々なんだろうな、うん、矢野くんにとっては。
日を重ねるごとに、うん、だんだんと怪我が増えていく。
はいはいはい。
絆創膏やらガーゼやら。
コルセットもやってたな、途中で、はい、首に。
全然中二病ではないんですけど、うん、矢野くんは眼帯がデフォなんですよ。
そうそう、眼帯一向に外れないのびっくりしたんだけど。アナザー以来じゃない、あんな。アナザーか女子高生の無駄遣いかどっちかだったの。眼帯ずっと。
で、どういうことかって、もう心配だから。
うん。
って。なんか、うんうん、後をつけるわけですよ。
うん、
友達と一緒に、
うん
うん、そしたら途中なんかね、まあ普通なんですよ、誰かと喧嘩してるとかいうの、うん、まあちょっと心配になったりとか、
あといじめられたりとかね、
とかとか、 があって、気になってて、あとつけてったら、
うん、
めちゃめちゃドジな男の子で、
おぉ。
あの、水たまりにバシャって足突っ込んじゃって、はい、あーっとか言って、
うん、
で、しゃがんで、立とうとしたら、あの木の枝にガンって頭ぶつけたりとか、
うん、
もうとにかく何かがいろいろ、なんかボールとかがもう飛んでくるとか、うん、
あ、
電柱にもぶつかってたな、
そうそう、
ついてない陽一みたいな感じですね。
なんだっけ、そのキャラ、どのキャラ、
ラッキーマンの変身前です。
だからなんか、要はもう本人のドジで、そういうこと、うん、怪我をいっぱいしてしまうみたいな。
はいはいはい、はい。
男の子で、で、そんな男の子を見守るうちに、吉田さんは、ちょっとずつやっぱり矢野くんのことを意識するように。うん、
はいはい。
まあ、気になっちゃうわな、そりゃ、そんな子、うん。うん。
だから、最初は心配で見守ってただけなんだけど、なんか、徐々に矢野くんの子にちょっと心惹かれていくみたいな、本当に、ほのぼのしたラブストーリー。
ほう、うん、
ですね。これは非常に見てて癒されるというか。
1話で明確に、その、ラブだってことがもう自覚してるもんね。
うん、あ、そうなんだ、
うん。
やっぱりね、そうですね。結構、この、特に1話はね、結構その、コミカル描写というか、うん、なんかよくデフォルメ顔になったりとかするじゃん、アニメキャラって、
はいはい、うん、
なんか二頭身になったりとか、
はい、
でその吉田さんが実際その一緒に後をつけた友達ゆずかわさんに、
うん、
それ矢野くんのこと好きってことでしょみたいなことを言われるシーンがあるんですよ、
うん、
そこで吉田さんがマジでもう僕でも描けるぐらいその目が点になってで、ポカーンとしたまま、家に帰って、
うん、
弟たちの世話して、
うん、
そのままポカーンとした顔のまま寝るっていうとか。
あ、そのままずっと。
ポカーンとしたまま、フライパンで野菜炒めてたの心配だったけどね。
だからそこで、あ、なんか、うっかり焦がしちゃうのかなとか思ったら、そういうわけでもなく。
うん、ちゃんとできて
る。うん。なんかね、その、コミカル描写がなんかちょうどいい感じがして、その手が、うんうん、手抜いてるってわけじゃないんですけど、そのなんか簡略化した顔みたいな表現も面白かったですね。
表情。
でも本当怪我で言うとあれ、式守さんのあの男の子みたいな感じ。
はいはいはいはいはいはい。
ああ、なるほど、はいはい、はい。
泉くん。
泉くん。
だから式守さんが守ってくれない泉くん。
うんうんうん、
もう怪我 しだらけだ
ら手当てはしてくれるんだけどね。
そうそう。で、だって眼帯してるんだけど、今日は怪我しなかった、投稿するのに怪我しなかったんだって言って喜ぶ、うん、
眼帯はって話になるからね。
そう言ってる時におでこから血がツーって垂れてきて。
あんなブッチャーじゃん、急に。人言われて。何もしてねえのに血出てきちゃう。まあ矢野くんはなんかぶつけたって言ってたけどね、看板に。
看板に頭ぶつけたみたいな。うん、で、2話は2話で、
うん、
これ2話のね、まあ、大体、2つぐらい話あるんですけど、
うん、
お弁当をみんなで食べようっていう話になるんですけど、
うん、
矢野くんがもうずっと一人でご飯食べてると、
うん、
お昼ご飯、
うん、
なぜかというと僕と一緒に食べたらやっぱりその周りに迷惑がかかっちゃうからっていうちょっと切ないお話なんですけど、
うん、
でもで、その友達ばっかりその4人ぐらいでそのお弁当を食べようってするんですけど、うん、もう何かしらが起こってお弁当がひっくり返ったりだとか、そうなんか誰かがうわってつまずいて、
うん、
近くにある物置みたいなのが崩れて、うん、そこに積んであったものが矢野くんの頭にゴンってぶつかるとか、
だってサイト見たらおむすび血まみれになってませんかこれ。
ちょっと待って、どういうこと血まみれのおむすび
?2 話のみたいな。鼻血出ておむすび、なんか梅干しじゃないもん、絶対。
違います。
おにぎりなんか一番血まみれになっちゃいけないです
よ。だから、まあ、いろんなシーンで、その、うん、矢野くんが普通の日々を送れるように、
うん、
その、周り、吉田さんが、まあ、頑張るというか、
うんうん
う
ん、
いうようなお話です、
ね。なるほどね。面白そう。
そうか、もう2話はやってんだ。2話も。
2話、はい。出ましたね。
いや、でも面白いアニメでしたよ。なんか、雰囲気も良かったしね。あの人、花沢さんだよね、声。あの女子。
あ、ゆずかわさんですか?あの、友達の。
あれ?そっちだっけ?あれ違ったっけ?俺勘違いしてたかな?
花沢さん出てないですね。
あ、ほんと?あれ?じゃあ、俺、好きになっちゃう女の子名前なんつったっけ?矢野くんのこと。
吉田さん。
あ、吉田さんか。あ、俺勘違いしてた。俺なんかシャウトの感じから花沢さんかと思ってたら違う方
だ。ああ、確かに。
うん。すっかりちょっとチェックしてなかったな。すっかり花沢さんだと思ってたわ。
確かにシャウトの感じ、ああ、なんか言わんとせんことわかりますね。
うん、うん、うんうん。そっかそっか。
あ、ですね。ぬくゆかさんですね。
うん。
いや、でも2話もね。
うん。
はい。2話もなんか美術の授業中に、お互い、うん、あの、隣同士、似顔絵を描き合いましょう、みたいな。
うんうん。
うん。
感じになって、あ、これで、ちょっとお互いの顔見つつだから、ちょっと意識する部分。
ああ、なるほどね。向かい合って。
うん、なるほど。
あるのかなと思いきや、吉田さんは優等生すぎて、
うん、うん。
まず、そういう煩悩にもあまり目もくれなく、くれずに、せっせと絵を描き始めて、
うんうん、
で、矢野くんは矢野くんで、イーゼルっていうんですか、立てかけるやつ、はいはい。
うん。
あれを組み立てようとしたら、あれがボロボロに崩れて。
何してんだよ。原因はどこにあるんだよ。
だ先生が、あ、もともとこの学校のイーゼル、ちょっと古かったからねって先生がフォローしてしまうぐらい。で、それで10分ぐらい時間使って。
うわ
ぁ。で、そんなこともあって、
うん。
時間内に書けませんでしたってオチになるかと思いきや、
うん、
ちゃんと時間内に書き終えて、
うん、
矢野くんは結構絵が上手に描けるっていう。
そうなんや。
そんなとこにオチ着地するのっていう面白さもちょっとあって。なんかね、これもなんかちょっと予想外のところになんか転がっていく感じもちょっと面白かったですね。
なるほどね。
なんで1話で、うんうん、あ、なんかこれ面白そうだなと思って、2話も見たら、2話もまた別の角度もちょっと面白い展開で、ちょっと今後も目が離せないなっていう感じですね。
まだ2話見てないから楽しみだな。
はい。矢野くんの普通の日々でございます。
はい。了解しました。じゃあまあ、A パートは今週この辺でということで。うん、で、B パートは、こっちが前期ですね。B パートの方。はい。
うんはい、
前期の、まあ、恒例企画、2025夏アニメ3プラス1を発表しますので、皆さんこのまま引き続き番組をお楽しみください。2025夏アニメ3プラス1発表
発表だぜ
はい。ということで、まあ、クールの頭にですね、そのクール、まずバーッと見て、ちょっと気になる女性キャラ3人と男性キャラ1人を発表して、で、クールの終わりに、それがどう移ろいだか、それを発表するコーナーです。
はい。
もうね、リスナーは気になって仕方がない。
いや、ほんと、気が気じゃなかったでしょう。もう10月なのにまだってなってたでしょうよ。
もう、いろんな声が届いてます、こっちに。
ね。ほんと。
はい。
お待たせ。
お待たせしました。
はい。ということで、じゃあ、また順番に発表していきましょうか。
うん。
あ、じゃあ前期じゃねえや。その、暫定の
あ、そうですね。
時の発表からいきますね。
はい。
はい。まず、三平三平が、フードコートでまた明日の山本、ターキーの一ノ瀬さゆり、全く最近の探偵と来たらの風巻花、そして、プラスワンが、姫の天音、奇跡か、そのビスクドールは恋をするの姫の天音ですね。で、ドイッチューが、サイレントウィッチのモニカ・エバレット。
はい。
デキンのモグラの桐原八重子。
うん。
ゲーセン少女と異文化交流のリリー・ベイカー。
はい。
で、プラスワンがビビア・ストレンジ追放者食堂へようこそ。
はい。
で、松崎さんが、帝の三姉妹は案外ちょろいから、帝の和樹。そして、帝の三姉妹は案外ちょろいから、帝のニコ。そして、帝の三姉妹は案外ちょろいから、帝のミワ。そして、プラスワンが、帝の三姉妹は案外ちょろいからの、綾瀬龍ということで。
はい。
オール帝の三姉妹での選出でした。
うん。
はい。
はい。じゃあ、もう発表していきますか。
そうしましょうか。
じゃあ、私、三平三平から、まず3人、女性あげます。
はい。
1人目。全く最近の探偵と来たらの風巻花。
うん。
二人目。これなんだよね。
あえいでます
ねなんか入れてます
ローターに入れてます、ね。こっち、ターキーの一ノ瀬さゆり。
うん。
ここまで変わらず。
お
そして三人目が、サマーポケッツから加藤海。
ほう。
はい。ちょっとこの三人になりました。一人変わりましたね。
はい。
さあ、ドイッチューさん。
あれこれ三人以外の話はしないんでしたっけ三人選んだら。
どういうことどういうことそこはもう、ルールのさ、隙間を抜いて喋ればいいじゃん。
まあ、いきます。
うん。
はい。
はい、一人目。
うん。
瑠璃の宝石、瀬戸翔子。
おお。
二人目。ゲーセン少女と異文化交流、リリー・ベイカー。
おお。
三人目、うん。青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ない、姫路沙羅。
おお。舌打ち途中でちょっと聞こえましたけど。何の舌打ちかは後で聞きます。じゃあ、松崎さん。
はい。わかったよ。じゃあもう一人に絞るよ、じゃあ。
誰も何も言ってない。
しょうがない。え？なんだって？
リスナーがうるせえからよ。
何？じゃあしょうがねえな。
幻聴聞こえてんの？
なんだもう声聞こえるからじゃあもうしょうがないです。帝の三姉妹は案外ちょろい。帝の和樹。
おおはいはいはい。
香る花は凛と咲く。凛太郎のお母さん。
おなるほど。
なるほど、そうきましたか。
ゲーセン少女と異文化交流、リリーちゃんのお母さん。以上です。
なるほど。なんか、あと聞いていきましょう。
そうですね。ボーイッシュな感じで揃えがって。うん、
ボーイッシュか
俺、一人目。風巻花、巻ちゃん。
はい。
もう、この子はね、ただ、可愛いという部門で言うと、もうどこ切っても可愛かったですね。
うん。
もう出てくるたびにもう、この子には可愛いしかねえのかってくらい可愛かったですね。もう、だ最初
の。2回同じこと言いました、今。
もう1回言ってもいいよ、なんなら。お前らが望むなら、3度、4度と。いやー、でもまあ、結構言いましたからね、この子に関しては。
そうですよね、うん。ちょこちょこ言ってたイメージ。
そう、ジェネレーション。最初はだからクールなキャラかなと思ったら、結構な、なんだ、振り回されポジション。っていうところで。
うん、
で、まあ、いろいろ言ったな、これは。だから、ジェネレーションギャップがいいとか、読んだら、ちょっと懐いてくるのがいいとか、いろいろ話しましたけれども、あとなんか、ポケベル世代疑惑があるとか。
ああ。
でもね、ちょっとね、最終回で、まあ、あれってだからもう本当一話完結みたいなギャグじゃないですか。
はい。
で、最終回は、なんか原作のエピソードで、今回のアニメで消化されなかったものを、 総集編的に特殊エンディングで仕込んでたんですよ。
はいはいはい、
うん。だからまあ、2期はないのかっていうくらい潔い感じのやり方なんですけど、その中にまたね、マキちゃんが、おそらく、なんか任務で女子高生に、なんか格好になって、潜入捜査かなんかしてるような、おそらくシチュエーションだと思うんですけど、
うん、
そこで赤面してるのが可愛かった。そんな格好させられる。その
ダイジェストで。
そう。ああ、やっぱこの子可愛いって思った。あとなんか、俺のこれ勝手なイメージなんですけど、おじさんに弱い印象ないですか？なんかわかんないけど。
ああ。
だから、南雲に完全なフラグまでいかないですけど、なんか割と好意的じゃないですか。
うんうんうん。
おう、ちょっとそういうところも、好感を持つ感じかなっていうのありましたね。
なるほど。
あと、やっぱ、平野綾さんが割とこういう感じの役にポンと入ってくれたのが嬉しかったっていうのもありましたね。
ああ、なるほど。
うん、ね。割と最近だと、ビッグタイトルにやっぱね、抜擢されるっていうクラスになったかなっていうのがあったけど、こんなジャンクフードみたいなアニメに出てくれたってい
う
のもちょっと嬉しかったですね。
うん。
で、次、一ノ瀬さゆり、これちょっと悩んだんですよ。フードコートの山本と。
ああ、はいはいはい。
フードコートもしね、12話あったらまた分かんなかったですね。
なるほどね。
6話だったから、で、さゆりちゃんはターキーで、やっぱ一番シビアな役回りだったかなっていうのもあったんですよね。好みのもあったんですけど。
はい。
まあ、背が大きくて、おっとり力持ちで、ゆるふわショートみたいな、とこあったんですけど、やっぱその、まあ、話しましたけれども、感想で6話で、その戦国時代、戦国時代にタイムスリップした時の一番シビアな面をこの子が担ったのかな、みたいな感じで。
うん。
うん。一番ね、そういうのから、縁遠いみたいなキャラではあるんですけど。
はい。
うん。なんかそこが良かったし、まあ単純にあとは可愛かったっすね。
うん。
なんで俺、おっとり力持ちに弱いんだろう、なんか。
まあでも、みんな好きじゃないですか。
うん。だから俺、軽音で言うと麦ちゃん好きなのは、そこあるからね。あの子意外と力持ちっていう。
ああ。
アンプガンガン張ったりしてて。
はいはいはい。
うん。ちょっとね、おっとり力持ち、他にもこんなキャラいますよって、ちょっとリスナーからちょっと募集したいですね。これは俺の趣味で。
趣味で個人でやってくださいよ。
いや、個人で X でやったって誰も送ってくんないからさ。こういうメディアを使って。
確かに。
で、三人目、加藤海、海ちゃん、サマーポケッツの。
うん。
もうね、昨日今日で全部見たんですよ。
ああ、俺まだ、まだなんだよ。うん、
はは
でもこれは全部見ないとと思ってやったんですけど、はい、まあ単純に序盤は、可愛いと思ってたんですよね。
うん。
なんか、敬語でちょっとチャーハン得意で、子供っぽくてみたいな。はい、
うん。
でも結構その話本筋に行くと、ものすごいもの、背負ってる子だなぁ、みたいのもあって。
まあでも、そんな感じですよね。海ちゃんが、まあ、キーマンというか。
でも、このアニメっていうか、やっぱ、原作が、ちょっと構造が面白くて、アニメでもさ、
はい。
この手の、まあ、ゲーム原作のアニメだと、一本のストーリーに、まあ、大体なるじゃん。
うん。
あ、
いろんなルートを、ちょっと、触りつつ、
そうですね。
メインヒロインで着地かなみたいなのあるんだけど、うん、4話くらいで一人、の話終わったら、また最初から始まるのね。
島に来るとこからまた始まりますからね。
で、ルート、4人のルートやって、
うん、
でも、そのやり方に実はすごく意味があるっていうのが、海ちゃんルートで分かってきたりして、うん。うん、もう本当、なんかね、けなげでしたね、この子は。本当言っちゃうと、お父さんとお母さんを助けるために自分が生まれてこないルートを選ぶために奮闘するみたいな。
なるほどね。
結構持ってかれましたね。
うん。
あと、なんか、オープニングもね、一区切りつくと、ちょっと海ちゃんの動きが変わったりするのよ。
お
ー。浜辺で歩くのが、確か最初のオープニングの冒頭だと、ずっと歩いて画面を横切る感じなんだけど。うん、
はいはい。
一人、ルート終わって次のルート、フェーズに移行したら、真ん中で立ち止まったりとか、もう一人目はなんかしゃがみ込んだりとかしてて、まあいろいろちょっとそういう変化もあったりして、結構仕掛けの多いアニメだったんで、アニメ自体も面白かったんですけど、
うん、
まあでもこの子がね、不幸になっちゃいけないと思いましたね、僕は。それだけです。
はい。
本当、海ちゃん可愛かったっす。
うん。まあ可愛いっすね。
はい。じゃあ次、ドイッチューさん。
はい。そうですね。ルリの宝石。
うん。
瀬戸さん。
選びましたね、ルリの宝石。
選びました。選びました。でもやっぱり瀬戸さんでした、やっぱ。
あ
の、イマリさんガチ勢なとこが好き。
あ、わかりますね。
はい。
ああ
の。結構、ルリちゃんとかは悪態つくじゃないですか。
うん。
なんか、イマリさんだったら無理かなとか言うのを、うん、イマリさんなら大丈夫よってすぐ返す方なの、あの、フォローの仕方が。
だから後半とかさ、後半とか、ナギさんともちゃんと仲良くなって、ナギさんすごいのも分かってるんだけど、
うん。
でもやっぱり私はイマリさんですっていうところが。
そうそうそう。
いいですね。
そこがすごくなんかいいなって。しっかりしてるし。
俺そんなイマリさんで悩んだけどな、
そうですね。僕もちょっとナギさんとかも思ったんですけど。
あそこからちょっと選べなかった。
うん。まあでも、うん、瀬戸さんにしましたね。
うん。
で、まあ、レディーちゃん。
はいはい。
戦少女と異文化交流。これはやっぱりまあ、やっぱレディーちゃんやなって思ったし、
うん、
最終回で、あの、実は子供の時会ってましたっていうのをさらっとやって、
はいはい、
あんな、あんなみんな好きやん。
ね、
あんなの。
うんうんうん、
実は子供の時会ってましたなんてやられたら、もうたまらんやんってやって。
なんで俺たちは実は子供の時に出会ってたキャラがいないんだろうな。
ねえ、本当に。
俺たちには。ああ、でもわかんな。でもまあ、リリーちゃん可愛いからな。
リリーちゃんやっぱ、でもずっと可愛かったですね。何やってても。うん、やっぱ、あの、結構まあみんな並んでとか、時も、目で追っている自分がいたんですよ。やっぱ、リリーちゃんばかりを。そこにちょっと自分で気づきまして。
まあ、わかるけど、
はい、
対象がランドセル背負ってるっていうのを忘れちゃいけないってな。目で追ってちゃまずい。
目で追っちゃった。
まあでもわかるわ、リリーちゃんの可愛い、はい、うん。
で、青豚
の。この辺で舌打ちが聞こえたんですけど。
青豚から選ばなきゃ、青豚の話あんまりできないんじゃないかと思って、青豚の話しようぜって。
うん。
結構無理やり選んだ感もあるんですけど。
はいはい。だって、君はもう、やっぱ基本的には舞さんですもんね。
まあ、姫路さんの良さは、舞さんのいいとこを引き出してくれた感もめっちゃあるんですけど。
ああ。
今回の大学生編のテレビバージョン、サンタクロースの夢を見ないは、うん、かなり舞さん回だったんですよね、うん、通してみると。結構舞さんがかっこいいみたいなのが、割とメインで僕が映ったんですけど、まあ、その中で、まあ、今回出たヒロイン、の中だったら、まあ、この目、うん、姫路さんかなっていう感じですかね。
うん、
まあ他もまあみんないいキャラなんですけど。
うん。
でもやっぱりね、本当に古賀ちゃんがすげえ良かったなとかいうシーンもめっちゃありましたし。
うんうん。
ちゃんとやっぱ古賀ちゃんってキーマンになるよなっていう。最後の事件をちゃんと予言してたのは古賀ちゃんだけやったりとか。
俺正直今期ちょっとまだ最後まで見れてないんだけど。
はい。
そうだろうなって思ってましたよ。うちの古賀は。
すげえ。
誰
いや、そう、みんなが未来を見て、見るっていうか、まあ、今回その予知夢みたいなのが結果大きいテーマとしてあるんですけど、だ未来をみんな見るんですけど。
うん。うん
ある程度自分の未来とかばっかりなんですけど、古賀ちゃんだけは、そのさらに先までやっぱり見てるっていうシーンがちょっとだけあるんですけど、さすがプチデビルだな、みたいな描写があるんですけど、そこでもやっぱりね、古賀ちゃん影薄いながらに決めるとこ決めてくれる感はあったし、すごいみんなに見せ場多かったんですけど、でも姫路さんは姫路さんで、やっぱ見た目可愛いし、小原さんの声もやっぱすごい好きだし、
うん。
あと、まあ、この、まあ、マイスチューデント編の最後に、やっぱり、ちょっと、小悪魔的な子なんですけど、やっぱり、まあ、ちょっと可愛いとこあるなっていうのを見ましたんで、入れときました。
CV 小原さんなのね。
はい。
いや、ちょっと青豚も溜まってるから、これ今日からですよ。今日から
青豚はちょっと一気に。
うん。
あ、でも一気に見るなら、ランドセルガール見てからにしてください。
うん、
映画。映画版、劇場版の、
はいはい。俺でも見てるからね、ランドセルガール。
ちゃんと覚えてます？
あ、ごめんなさい、じゃあ、ちゃんと見ます。ランドセルガールから見ます。
え？
詰められた。
いや、僕も結構。
見てないかじゃないですよ。覚えてるかどうかを聞いてんすよ、俺は、みたいな感じで。
結構僕も、履修せずに大学生編入ったんで、
うん、
見ときゃよかったって思い出したんで。
なるほど。
はい。うん、ランドセルガールで、貼られた伏線全部回収してくれるんで。
なるほど。
ランドセルガールから見ます。
はい、でも、はい、ランドセルガールは、
はい、
ランドセルガールから見出してもいいんですか？
え、ダメですよ。だからもうバニーガールからですよ。
松崎
バニーガール、夢見る少女、お出かけシスター、ランドセルガールで、ようやく大学生編ですから。
この人はそういう見方するんだから振っちゃダメよ。
俺今青豚しか見てねえもん最近。
いやでもね、青豚もね絶対これは見なきゃと思ってたんで。
でもやっぱ一気に見るといいと思います。
うん、
はい、本当やっぱ大学生も面白かったんで。
でもサマーポケッツ26話を2日で見たんで、だいぶ見やすいと思います。青豚は。
そうです、それはすごい。
うん、
僕多分12話か13話ぐらいで終わってるんで。
ああ、
見ます。じゃあそっち見ます。
こっからですよ。
はい。
1話からね、忘れてるでしょ、どうせ。
僕結構覚えてますよ、でも。
腹立つわ。
腹立つ。
あーとか言っとけよ、お前。
いや、ランドセルガールは本当に結構忘れてると思うんですよ、みんな。多分映画は1回しか見てないから。
うん。
はい。
なんで、確認します。
はい。見てからの方が、楽しめますんで、絶対。
はい。
はい、そんな感じの3人です。
さあ、じゃあ、松崎さん。
はい。ちょっと皆さんの声に応えて、ちょっと味方の三姉妹からちょっと一人
選びましたね。
選んだんですけど、はい、まあだからね、もともともうビジュアルが好きなのはカズキなんですよ。
まあそうですよね、うんうん、言ってましたもんね、やっぱこういう王子様系は好きだっていうのは常に。
そうですね、
そう、もともと好きだし、で、うん、やっぱり、個人的にはギャップが、そのなんか出れた時のギャップが一番ちゃんとある感じがしたかな。うん、
あと女装姿可愛かったね。
そうっす。あ、女装ね。
女装。
そう、まあギャップで言うとね、ニコも、まあ、ギャップという意味では一番あるんですけど、
うん、
ビジュアルの、その髪下ろして、もう美少女モードに入った時のニコとかあるんですけど。ニコ
可愛かったな。
うん、でもまあ個人的な趣味だけって言うともうカズキかな。どうしても。
まあでもそうなるでしょうね、なんか。
あ、体育で鍛えてよ。
ちょっと待って、ね、誰誰
このサイト俺いつも間違う。
何
聞こえたよ。
三平さん、これなんか階段で喋って俺がアニメの話すると一緒にズームで繋いでる人の iPhone が反応してしまう。
ミカドのニコの PV が流れちゃう。
それただのクリックミスだよ。
前もあったよ。
前もあったんですよ。
前もありました。
うん、
じゃあ3回目開いたら別のものが開い、画面いっぱい広がったんですよ。みたいな。じゃあこっからは完全創作でいきましょう。で、すいません、じゃあ先にこっちいきます。さっきリリーちゃんの話してたんで、
あ、う
ん、
はいはい、
リリーちゃんのお母さん僕めっちゃ好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
まあね、
あのやっぱりまあ僕はまあもともとお母さんキャラが
そうですね、
好きというのがまあありつつなんですけど、
うん、
まあ、このなんでその外国人のお母さんって、またなんかちょっと、いろんな魅力があるというか。
うん、わかるな。うん、それは。
なんか、やっぱり僕の海外から日本にやってきた奥さんって、
うん、
太田プロにいたからかもしれないですけど、やっぱりカイアのイメージが強くて。
巨乳ですよ。
そう。まあ、とんでもない巨乳。一回会ったことあるけど。
うん、不倫会見で腕組みして見てたあの人でしょ？
そうそう
そう。そうそう
そう後ろの
方で。川崎麻世の後ろで。後ろにいた人。
俺、いつしないもって乱入するかと思って見てた。
そんな、ジャガー横田みたいな感じじゃないけど。だから、やっぱりその、海外の奥さん、ちょっとおしとやか、
うん、
で、なんか、みんなでなんかコスプレするみたいな。
プリクラ撮るときに、
そうそうそうそう。
チャイナドレス着るみたいな。
そう。あれでなんか流されてコスプレ着ちゃう、ちょっとちょろい感じというか。
うん、
画像検索したら、なんか、メイドフック猫耳みたいの着て、母娘で写ってるのあるんですけど、それ多分それですかね。
多分そうじゃないですかね。
だから結構。
なんか3パターンぐらい撮ってたんで。
うん。
うん、
だ結構なんか、あらあらみたいな。
うん。
性格、やっぱりお母さんっぽいところもありつつ、
うん。
あの旦那さんと結婚しているみたいな。
うん。
あんなゴリゴリの強そうな、いかつい旦那さんと結婚しているみたいなのとかも、なんか全部良かった。で、ショートカットっていうものはね、僕なんかちょっと良くて。
うん。俺はちょっといいっすね、このビジュアルは。
うん。
この人ね。
あと、ジーパン姿好き。ジーパンパンツ、うん。うん。
ちょっとエロいんですよ、やっぱ。
うん。
っていうので、シェリル・ベイカー、ね。
シェリル・ベイカー、
はい。シェリル。はい。で、
はい。
カオル・ハナのリンタロウのお母さん。
はいはい。
うん。
これもわかるよ。
わかるわ。めっちゃわかるわ。
めっちゃいい人。じゃないですか。
めっちゃいい。
うん。
で、僕の好きな、今、現実にいるのかどうなのか分かんないけど、ちょっと、江戸っ子っぽさというか、
はいはいはい、はい。
なんか、切符の良さみたいな、
あの感
じ。うん、そうそうそうそう、うんうん。あれがすごくたまらなかった。だからさっきのシェリルさんとはちょっと真逆な感じはするんですけど。
なるほど。
その芯の強さみたいなのとか、
うん、
でもやっぱりそのリンタロウに対してちょっと、ちょっとだけやっぱり申し訳なさみたいなのも抱えつつみたいな葛藤もありつつもあの強さ、
うん、
で、
あれリンタロウが金髪にしたから自分もしたんでしたっけ？
みたいななんかそうそうそう、うん、
確かそうですよね。
うんうん、でそんなお母さんがやっぱり働いてるのかやっぱりケーキ屋さんっていうのも、
うん、
で。やっぱりその、それこそ和栗さんに対する時のなんか優しい感じの、うん、本当に息子の友達に話しかけるような、
うん、
あのお母さん感もすごく良かったですし、
うん、
だからちょっと今期は、ちょっとお母さんキャラが僕は結構、
なるほど。
なるほどね。うん。
良かったですね。つむぎ京子さん。
はいはい。
お母さん。でもいいキャラでしたね、やっぱり。
うん、結構な、人知れずというか、涙こぼすとことか、
ね。ああね。
あそこはすごい良かったな、な
んか。ほんと、いい描写めっちゃ多かったですよね、お母さん。
なんか、年重ねるにつれて、その、ただ単に、わーい、年上の女性だ、エロいエロいだけじゃなくて、そういうシーンにもちょっとグッとくるように なってきました。
ああ。でも、瑠璃の宝石の最初はお母さんエロいってずっと言ってましたよね。
ずっと言ってた。
でも、年上かどうかは微妙なとこだけどな。もうみんな年下になってる。
確かに。
人妻なみんな年下になってるから。
まあ、僕は前から言ってますけど、僕はキャラクターになるんで。
なるほど。
なるほど。そっかそっか。うん。
卑怯の、卑怯じゃねえか。千鳥か。
そう。まあ、女の子になっちゃうんで。そうすると。
そっか。OK、はい。じゃあ、ちょっと出揃った感じですかね。
はい。
したら、プラスワンの方いきますか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、男性キャラ3人、それぞれ、せーので行っていきましょう。もう、キャラ名でいいですね。
はい。
はい。じゃあ、出揃ったようなので、行ってみましょう。せーの。
ビビーダくん。あれ？なんか、なんか、シャッフルなってる感じがする。
俺はでも変わってないですよ。俺、あまねくん。
あ、
はい。
変わってない。土
井さんが
綾瀬優。
お、
ミカドン三姉妹。
で、俺がビビアくん。
あ、変わった。
変わって。
入れ替わった。
入れ替わった。
入れ替わってる
ほう、そこ変わりましたか。
変わりましたね。
でもね、ビビアくんすげえ悩んだんですけど。
うん。
ちょっとまだ最終回まで見れてなくて。
うわ、
なるほど。最終回見たらでも結構ビビア君。
そうなんすよ。
ちょっと主役っぽかったもんな。
ね、そう。マジで、うん、あの、追放者食堂へようこその最終回。
うん、
マジでビビア君、お前主役なんかっていう。
そうそうそう。
ポジションで最後いて。
うん。
おいおいおいと思って。あと、まあでも、温泉会。
まあ、温泉会
強かったっすね。温泉会ね。
温泉会とその最終回のあの感じ。
うん、
これビビア君の物語だったっていうぐらいの、
うん。だからね、なんかこの二人を比べたときに、
うん、
ビビア君の方が女の子感がありましたね。
あ、アマネ君と比べて
ても。アマネ君が行ってもちゃんと男の子してるかなってい
う
感じではありましたね。
うんうんうん、あの、最終回で、姫って言ったというところとか男の子でしたもんね。
うん、
だからこそ、あまねくんになったんだけどね。
あ、男の方がいい。
男らしさが欲しくて。
やっぱり、そうそうそう。
よりオスな方がいいっていう。はい、
うん、
ちゃんと、宮古さんの前で着替えちゃうとことか。
こう、だから、うん、なんかね、今回で言うと、ビビアくんの方が、若干あざとさがあるキャラかなと思います、うんうんうん、
あ、メス感、
ね。あまねくん自然体。
うん、
だから、なんかあまねくんの方が俺緊張しそう、なんか一緒にいたら。あまりに自然体だから。うん、何言ってんの
男の子の、よりオス感が強い、可愛い男の子の前の方が緊張する。
うん、緊張すると思う。どう接していいか分かんなくなりそうな。でも、可愛いしなぁ、みたいな感じで。
ちょっとあざとさが残ってた方が、まだ接せられる。
そうそうそう。なんか、ツッコミしろがまだ、ビビア君はありそう。
ああ、
なるほどね。
でもそんな可愛い顔して、とか、なんか、
あ、
ビビー君には言えそうなんだけど、なんか、あまね君にはなんか、言えなさそう、なんか。
うん。
なんだ、このさ。
知らんやん。
まあでもどっちも可愛いけどな。で、ドイチューは
ユウ君。
ユウだ。
うん。
まあ、ミカドンさん姉妹めちゃめちゃ面白かったんで、
うんうん。
入れたい感はあったんですけど、ほんと3人は選べなくて。
うん。うん、
でもやっぱ、ゆうくん、本当にいいキャラだったし、
うん、
やっぱ自分がビジュアルだけはいいって分かってる感が、それを、うまく使うとことか、たまにイケボとか出すじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうとこもほんま面白いし可愛いし、なんだこの子っていう感じで。
確かに、
うん、
面白い男でしたね。
そうそうそう。
本当ね、うん。
ちょっと無邪気なとこもあったりで、なんか本当可愛かったですね、この子。
うん、
でもね、かっこよさで言うと、うん、途中出てきた、ハヤトっていう、ニコの、と対戦した。
はいはいはいはい、はい。
キャラもね、普通にしてたらかっこいいし、あれなのに、やっぱり不憫が勝ってしまうというか。
そうね。
あれも面白かったですね。
うん。
まあでも、今季は結構悩みどころ多かったな。
ワグリさんは誰か入るかと思ってたな。
やっぱ、ワグリさんは凄すぎてってのもあるんじゃない？
まあまあね。
完全にもう、あのカップルに介入できますかみたいな。
まあまあ、そりゃそうです。それはそうなんですけど。うん、でもやっぱ、あんだけ髪型いろいろ変えられたら。
いや、わかる。
あと、最終回とか、ワグリさん視点での感想とか、ね、たまらんかった、あの最終回。ね、
まだまだ、うん。
でも俺、好みだけで言うと、スバル。
ああ、そっかそっか。
どっちかというと、まあ、ビジュアルが強いんですけど。
うんうんうん、
うん。でも、二人だとでも、ワグリさんになっちゃうかな。
うん。
ワグリさん、かっこよさもあるしな。
そうなんですよね。
今後って女性キャラ出てこないのかね。
どうなんでしょうね。
ああ、原作ではね。
うん、付き合ってからも見たいよな。
ね、
二人が。
いやー、まあでもちょっとね、まだ語りきれなかったキャラとか作品もあったりするんですけど。
そうですね。
はい。とりあえず、はい、夏アニメはこの辺でということで。
はい。
はい。で、また、近々、秋アニメの3プラス1暫定もやると思いますので、はい、皆さんそちらの方もぜひ、こうこう期待ということで。
はい。
待ってて、ね、
はい。はい。ということで以上、2025夏アニメ3プラス1の発表でした。はい、エンディングでーす。
はい。
はい。
じゃあ、感想など読んでいきますね。
はい。
はい、まずは生配信の感想から。メールフォーム。配信ライブお疲れ様でした。今回も土井さんの痛風トークや、アンジェリーナ・ジョリーさんの傘トークや、
はい、
若かりし三平さんの弟の雑誌の読者コーナーのイラストで悪さしていたトークなど、とても盛りだくさんで楽しかったです。
あったな。
言わなくてもいいことまでいっぱい言っちゃったな。
あれ？アンジェリーナ・ジョリーだと思いました？どうも、ジョニー・デップです。
もういいよ。はい、ということでね、12月の生配信は誰が出てくるか、またちょっと期待してね。無駄にハードルを上げて。はい、じゃあ、こっからはちょっと X ですね。今回はドイチューシ担当会だったと言えよう。好きなキャラを、好きなキャラを時間内に上げる企画は、お三方のお互いへの理解を確かめ合うという、相互愛を感じさせられる両企画だと思う、という。感想いただいてますね。
まあ楽しかったですね、やっぱ。
はい。いやー、なかなか出てこないもんだな、でも。
難しいですね。
うん。
やっぱり終わった後にね、やっぱり、ああ、あのキャラいたな、とかもありますしね。
うん。やっぱね、そうなるわな。
あの作品から出せたな、とか。
うん。うん。やっぱ繋がなきゃいけないから、とりあえずこれ書いとこうか、みたいなのもあるしな。
うん。はい、はい。それ書いてるうちに忘れちゃうんすよね。
探偵ナイトスクープ書き出してるんだ。
そっちが楽しくなっちゃって、もう。
こちら、昨日の二次祭生配信で言っていた映画のお話とても良かった。自分に合わなかったとしても、その作品が好きな人に水を差さないってその通りだよなっていう。まあ、その話もしましたね。うん、はいはい。まあね、そうだと思うんですよ。さあ、そして、あ、こちらも、あ、三平さんがツチノコ市場だった。青森のラジオで電気の二人から BBE の歌詞から取ってラジオネームをもらった時も聞いてましたって。はあ。いや、これちょっと話すとあれなんですけど、要は、はい、オールナイトニッポンにハガキを送ってたのは、まあ、知られてるじゃないですか。
電気グループ。
はい、はい、電気グループないと。で、ツチノコ市場っていうペンネームになったのは、そのラジオに送り始めてから、青森のローカルラジオにの生放送に電気がゲストで来た時あって、
はい、
そのラジオになんかあだ名をつけてくださいのコーナーみたいのがあったのよ。
はい、
で、その時に、あ、電気来るんだと思って、そっちにも送って、で、なんかペンネーム新しいのつけてくださいって言われて、その歌詞から、歌詞にの中にある土の子市場っていうのをもらったっていうのがあって、
うーん、
それを聞いてたっていう人。
うん、
そのラジオを聞いてたっていうこと
ですね。そうそうそう、そう。
はい。
青森のラジオ。金曜笑ったっていうラジオでしたけれども。
おぉ。
ローカル色の強い。ねえ。はい。
それが、今、ここに繋がるんですね。
すごいっすね。
何それ、すご。
大川工業入ったあたりとか知ってんのかな、俺の。まあ、ちょっとその辺も興味ありますけどね。
うん。
うん。不思議なもんですね、だから。
ね。
当然この頃俺素人ですからね。
うん。
うん。
いや、これは、いいアニメにすると、いいシーンにはなりそうですね。
そうですよ。実は出会ってたんだよ、子供の時は。
ね、
リリーちゃんとじゃなくて
土の子一番とですよ。
ね、あとね、Spotify関係も来てますね。
お
二次祭が Spotify にも来たーっていう。ね、感想。
ああ、はい、はい。
はい、そしてあと、Spotify というものが何なのかよくわかっていないのですが、
一緒一緒。
最大者の夜をフォローして510回から聞いてます。 ホームページに行って広告を解除してからダウンロードする手間が省けるのはいいですね。長距離ドライブの時とかに重宝しそうです。そう、だから、
あの、ね、
ブログだとね、広告がね、
そう、なるほど。
スマホで開くとそうじゃない？
そう、特に、そうですね、あんまり広告を悪くは言いたくないけど、
うん。
あれ、ね、やっぱりなーってなりますよね。
なんかね。
どこのサイトでもそんな感じありますけどね。
うん。
ちょっとしたサイトを覗くともうなんか、広告で、ね。
読みたい記事一切読めないみたいなのあります
よね。そうそうそう、あるあるある。
どこを押せばスキップできるのみたいなとかね。うん、
変なとこ押しちゃうとまた別のリンク飛んじゃうしな。
そうそう。
そうですよね。
また王様をパズルで救わないといけないじゃないかみたいな。
そう。まんまそれあるから、俺結局あのゲームインストールしちゃったもんな。
言ってましたね、なんかね。
今、1060面くらいだよ。
あ、そうだ、それ生配信やれよかったな。
いや、ゲーム実況しんどいよ、あんな。あんな。しかも今難しくなってるから全然クリアできなくなってるよ。はい、じゃあ、こちらメールフォームですね。第510回の画像。これも Spotify 絡みかもしれない。URL のセキュリティが強化されたことを聞いて、思わず、ほえーという声を上げていた、カードキャプタードイチューさんが可愛かったです。という。
桜だ、本当だ。
ほえーっつってたんですよ。
ほえーだ。あの、ドイさん、怪獣じゃないもんって言ってもらっていいですか
俺が言ったとて、誰も喜ばんよ。
いや、マニアが、マニアが。
怪獣じゃないもん。
あ、ちょっともう魂入ってるよな。桜怪獣じゃないもんってあの感じのね。あの感じのが欲し
い。俺あんまり桜わからんからな。
そっか。
うん。
勉強してちゃんと。
ごめんなさい。や
っ
ぱ
ちょっと、
ロリマリア兵器だもんと一緒ですね。誰もわからんと思うけど、これ、悪魔女と桜の。
もうわからんわ。愛想で笑ったけど、わかんなかったわ。
はい。
でもまあ逆に言うと、天然で桜ってことですもんね、土井さんは。
ナチュラルボーンで。
ナチュラルボーン。
はい、生まれついての
桜。桜です。
日の元桜。
はい。
はい。さあ、じゃあ次、こちらもメールフォーム。510回にて、三平さんのルリの宝石の感想、めちゃ共感しました。終盤のラジオからオープニングが流れてくる演出で、電波女と青春男のアニメ第3話を思い出しましたが、ニコニコ動画のコメント等でそれに言及している人を他に見つけられず、悔しい思いをしました。二次祭のお三方、リスナーの皆様、もし興味がありましたら、電波男と青春男第3話確認してみてください、ということで。
さっきか。
この間1話見たんだよね。1
話を実況
してた、ね。アニメ実況でね、はい。もしかしたらその人かもな。
そう。
メール立つ。
ちょっとでも見てみますか。第3話。はい、ありがとうございます。そしてこちら、X。精神的嫁の件。精神的嫁の件。
ああ、これはね、なかなかやっぱ、長い議論になってますね。
うん、四つ葉とエピソードで言うと、釣り会でしょうか。エナがジャンボに魚をさばきたいと言った時に何か嫁感を感じました。これで違うと言われたら、もうこの話題で分かり合えない気がしますっていう。最終通告。そう、でもそんな感じですよ。俺はね、ちょっとあの、星を見に行った回にもちょっと感じたりもしたんですけれども、キャンプとか、あの星を見に行った回での、なんか、エナとジャンボの、その波長の合う感じみたいのとかも、
すごく、
夫婦感を感じましたね。なんか嫁感というか。
おませさんな感じとも違うんですか？
おませさんとはちょっと違うかな。
はあ、
やっぱジャンボありきみたいなことなんですか？ってわけではない。
まあ、わかりやすいからね。なんかね、最近、あ、これもそうだって思った二人がいたんだけど、ちょっと忘れちゃったんで、今度また思い出したらいい話。
まあでも、まあ、まだこの議論は終わらないとかですね。はい、
まあでも違くはなかったんで。
そうです、そうです。
はい。
またどしどし送ってください、皆さん。
でも、これで違うと言われたら、もうこの場合で分かり合えない気がしますって言われたら、俺も若干弱気にはなるよな。
分かる分かる分かる分かる、それそれそれって言っちゃいます
よね。そうそう。そんなこと言われたら。さあ、次。こちらメールフォーム。あ、メルニジの感想も来てますね。
お
う。
メルニジ胸キュン選手権体育祭編面白かったですという。
ああ
。
はいはい。あの、メルコネの3人がいろいろシチュエーションで演技をしてもらって、我々がそれを こうじっと聞くという、う
ん、定期的にねやってる企画ですよね。
はい、はい、で動画内で借り物競争の話題が出てきましたが、そういえば自分は借り物競争をアニメや漫画以外で見たことがないなとふと思いました。皆さんは借り物競争やったことありますかと。
俺もない
です。
でも俺見たことはあるよ。やったかどうかまで覚えてないけど、運動会であった記憶はある、
うん、その辺はアニメでしかもう見たことがない。その文化祭の演劇とか、出店とか、
うんうん、
と一緒で体育祭の運動会の借り物競争は二次元にしか存在しないものだと僕は思ってます、
うん、体育祭の後キャンプファイヤーして踊ったら付き合うんでしょ。
それもない、ない、ない。
全校でやってんでしょ、あれ。
アニメ。ファイヤーは見たことねえな、あの体育祭の後の。
ねえ。
早く帰ってたよ。高野祭みたいのがなかったもん。文化祭か。文化祭みたいな、うん。でもなんかね、借り物競争はちょっと記憶ありますね。あんな好きな子がどうたらみたいなのはなかったですよ。その、
うん。ね、
普通に、メガネとか。
まあね、
あまあそうかそうか。
帽子とかね。
帽子とかそういうやつでしたね。
うん、ああ、そういうのやったらあったのかな。
記憶にはね、残ってないかもしれないですけどね。俺もうっすらですから。さあ、あとこちら。じゃあ、あと2つ。まずこちら X ですね。スペースダンディ10話、アニメ実況。はい。はい、諸事情によりお二人での実況でした。
ああ、そうでしたね。は
い、ミャウの故郷でループに巻き込まれるというお話でしたが、父の偉大さとか家族愛みたいなものを感じ取れたような、そうでないような感じで脱力して見られました。大人が本気で悪ふざけをするって素晴らしいですね、という感想。
うん。うん、
そしてもう一個、メールフォーム。こちらもアニメ実況の感想。スペースダンディ10話の、実況のリクエストに答えていただきありがとうございましたと。
うん、
とっても楽しい動画だったんで、痛風で不在だったドイチューさんも後でご覧になってくださいね、という。
そうします。見ます。
はい。
一人で。
はい。
一人で。
はい。で、実況します。じゃあ、ニーサイつけて。始まったぞーとか。
始まったぞーは、あれ。おのおのだから。
まあ、ということで、皆さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ではもう冒頭で言いましたけれども、生配信が12月6日土曜日にありますので、ニコ生のタイムシフト予約、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そして二次祭の出張ライブ受け付けております。なかなか連絡はないですが、まあ、ご依頼あれば、こちらの方でも、対応しますので、もうぜひお気軽にお問い合わせください。
はい。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。そして生配信の過去アーカイブもすべて視聴可能ですのでご登録ぜひよろしくお願いします。そしてリクエストも受付中です。で、過去のは YouTube でも今上がっているのでそちらの方もご確認ください。
はい、お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル二次配信中です。基本的には各週金曜の20時更新になっておりますんで、今回のように感想とか、あとはまあコメント、まあご視聴もそうですけれども、リクエスト等ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そんな感じで、第511回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。はい、
なんか、今日の、ドイさんの、肌着が、 ちょっとあの、胸元が開いてて、ちょっと、谷間ミスで来てんのかなって、ちょっと。
ちょっとビビア君意識してて。
そうなんだ。何それ、憧れちゃったの。
ビビア。ああ、なりてえ。
男風呂でもじもじし始めたりとかして。